アフタートークでーす。
はい、お願いしまーす。
疲れた。
いやー、いろいろあったね、今日は。
今回はちょっといろいろあったな
ー。大変だった。
ちょっと大変でした。あのね、じゃあ、順を追って説明させていただきます、編集担当からね。
はい。
これは編集担当が言わなきゃダメだ。あのですね、まずですね、問題発生がね、何点かございまして、
はい、
まずはどこから喋ろうかな。まずですね、オープニングの時点からちょっとありましたね。
そうだね、
多分何分だったかもう忘れちゃったな。もう昨日のことのように思い出す。昨日のことのような、なんか、もうさっきの話だったのに。ですね、まあ、オープニングトークで一回、私、長さんのパソコンがフリーズしまして、いつも使ってる音声ソフトがいきなりバグを起こしまして、収録が一瞬止まりました。でも、これに関してはなんとかなりました。で、ですね、
はいはい、
今もちょっとギリギリ危なかったんですけど、なんだろうな、多分、コマンドを押そうとすると、なんか止まるんですよ。今もあったんですけど、実は言うと。ここもどうにかします、私で、後で。
はい、
まあ、平たく言うと、急に、パソコンが、言うこと聞かなくなりまして、
はいはい
はい、3回ぐらい。もう、ちょっときついと。
はいはいはい。
ちょっときついと。なので、多分、途中から、音声を入れてません、私。BGM 乗せないで、
はいはいはい。
やってます。で、まあ、編集自体は多分、音声入れてるんで、いつも通りじゃんって思ってくださればありがたいんですけど、
きついね、これね。
ちょっと今回はね、いろいろありすぎてね。だから逆に言えば、
はいはいはい、
今このアフタートークを聞いて、え、そうだったのって思わせたら俺の勝ち。
実はだからいつもとは違う。
いつも通りじゃ平常運転じゃないって思わせたら俺の勝ちだと思ってください。だからいつも、ここで俺の手腕というか、俺の技術を見といて。
ああ、なるほどね。
ここまでのめちゃくちゃなことが起こっているにも関わらず何事もなく放送したら、やべえだこいつと思って。
そうね。
頭おかしいこいつと思って。うん。編集の鬼だなこいつと思って。
オッケーオッケー。
さて、まあ、最近ですね、アフタートークが、テレ東深夜ドラマの紹介、コーナーになんかなりつつあるんですが、
なってますね最近ね。
話しますかね。
うん、はい、話しましょう。
話しましょう。じゃあですね、どうしましょうか。まあお耳に合いましたらと、まあ佐藤なんですけど、
はい、はい。
とですね、佐藤が、ちょっと待ってね。
どっからなんだ。
どっからだっけ。ね、佐藤はどこから喋ったんだっけ。どこまで喋ったんだっけな。あ、多分、佐藤はね、あそこだ、京都行ったじゃないですか。その、中ちゃんさん。
はいはいはい、
中ちゃんさんが。多分、そこからかな多分。京都に行ったところからかな
あ。
第6話。
あれだ、神戸だ。
うん、そう。神戸で、そう、神戸か。
その前は違ったかな。
神戸で、あ、そっか。あ、5話6話か。あれちょっと待って、どこだったあれ
あれ京都の話2回してる ?2 話してるっけ
?2 話してるかな大阪と京都と神戸じゃなかったかな多分。
あ、じゃあ京都と神戸か、じゃあ。
京都と神戸。
今日話すの。
そっかそっか。そうですね。サウナと、
はいはいはい、
佐渡はそうですね。で、お耳に合いましたらが、ですね。
はい。
第7話と、まあこれは第7話、第6話かな多分。第6話何だったっけ
第6話。あれ見てないかも。見逃してるかな
第6話が、あれだ、友達とギクシャクしたってやつだ。で、
あ、はいはい、
第5話が、くら寿司。くら寿司の声は何だっけ？あ、思い出した。そうだそうだそうだ。あれだ、
くら寿司の回まだ見てないですね。
あ、まだ見てない。あれですね。エゴサしてたら、不評のコメントが多かったっていう回ですね。
はい、あ、なるほど。
まだ見てないか。
まあ、ありますわな、そういう時もな。
まあ、我々もございますわな。じゃあ先にじゃあお耳に合いましたら行きましょうか。
あ、そうですね。
はい。まあ、いつもまだ見てないってことですし、第5話もう見れないのかな、多分。わかんないけど。どうかな。まあ、一応じゃあ話の内容をお話しさせていただくんですけど、俺もちょっとね、これね、第5話だから2週間前だからちょっと忘れちゃってると部分あるんでね、実際とね。まあ、一応思い出しながら話しますけど。
はい、はい。
まず、話のスタートがですね、みそのがですね、
はい、
まあ、みそのが前回、第4話で、彼と、まあ、お別れしたというところからスタート。 して、
はいはいはい。
まあ、次の日に、まあ、SNS でこう、自分の配信を検索してると、いろいろこう、好評のコメントが、寄せられてるっていうのに気づくんですね。
ほうほうほう。
なんで、まあ、そこで、まあ、まあ、嬉しくてエゴサをしてたら、なんかその中に、不評コメント、なんかちょっと話がつまんないみたいな。ちょっと、飯食って、飯食いながら喋んないみたいな。ちょっと不評コメントがあって、落ち込むんですね。まあ、いつもの通り。みそのちゃんですね。そしたら、まあ、友達というかね、同僚の、アリサちゃんか。そっか、アリサか。アリサが、その、嫌なコメントは、ミュートすればいいんだよ、みたいな。ああ、そっか、つって。でも、なんか気持ち悪いと。その、みそのちゃんからすると。はいはいはい、なんで、その、仕事上で、なんかね、その、新商品の、なんかこう、プレビューじゃないけど、新商品の、意見を、こう、ユーザーの人たちからもらおうっていう、まあ、なんていうの、なんていう、あれなんだかな、多分、マーケティング的に言うとわかんないんだけど、まあ一応そういう、なんていうの、イベントじゃないけど、こう、食べてみた感想を、言ってもらって、こう、なんか、なんていうのかな、こう、見えない鏡で、こっちからはその人たちが見えて、その人たちからはこっち見えないみたいな、あるじゃないですか、まあ、あれなんですけど、あれで、こう、その人の意見を、屈託ない意見を聞くみたいな感じで聞いてたら、なんか、商品開発の、なんか、エリートみたいなやつが、なんかもう、いろいろこう、うん、でもこれさ、みたいな、もっとこういう風にした方がいいよね、みたいな、これ全然こういうじゃん、みたいな言ってたら、なんか、だんだんだんだんこう、なんか、なんつうの、プライド高いやつだから、こう、なんつうの、負けん気どんどん出ちゃって、なんか、NASA の友人と、NASA の友人に開発をお願いするみたいなところまで行っちゃうのね。ダーンって言って。
すげえな。うん。
どこまで行くんだよと思って。で、なんか、その中の、なんかおばさんなんだよね、基本その、そこにいた人たちが、その意見を出し合う人。
はいはいはい。
で、その、片付けをみそのたちがしてたら、うん、なんかおばさんの一人の、なんか、一人のおばさんの、なんか、ポーチみたいなやつが落ちてたの。なんか、アメちゃん入れみたいなやつが落ちてて、はいはいはい、あれこれ、うん、なんかもう、あの人たちの中のやつだみたいな感じで、みそのが届けに行こうとしたら、うん、そのおばちゃんが来て、あ、ごめんね、これ私の、みたいな、ありがとう、ありがとう、って言った時に、そのおばちゃんがボソって言った時に、ごめんなさいね、さっき皆さんといたから、あんな風に言ったけど、でも全然そんなことないのよ、みたいな。そんなことないのよ、みたいな。すごい美味しかったわよ、みたいなことを言った時に、そこで、みそのがピンとひらむくの。結局、その、人の意見って、その、裏を返せば、褒め言葉になる、みたいなことをそこで思い浮かんで、はいはいはいはい、自分の、こう、なんつうの、こう不評コメントみたいなものを、その、ラジオの中で、こう、なんか、なんだろう。なんかその、いいポジティブな言葉に変換して、こう、自分の中でこう飲み込むと、うんうん。あっちが変わらないなら、こっちが変わればいいんだ、みたいなことに気がつくっていう回でした。この回。
はいはいはい。
そう。そこで、その、なんかネガティブ意見に対しても、ちょっと不評意見に対しても、こう、乗り越えられたっていう回でしたね。
大丈夫。なるほどね。
はい。この回も結構面白かったですね。
いや、いい回だね。
は、レジェンド誰だったんだろうな。ちょっと待ってね。レジェンドがですね。
あ、毎回出てくるね、レジェンドね。
なんてしちゃったっけな、この人。顔はわかんだけど。あ、わかんねえな。あ、生島博士さんだ、そうだ。生島博士さんだ。多分 TBS のラジオやってるんですね。はい。
はぁ、
い。生島博士さんが、出てましたっていう感じでしたね。でですね、ちょっと今回私、長さん、第6話をちょっとね、これちょっと、ちょこちょこというか、まあ、うん。熱く語らせていただきたいんですけど。
はいはいはい。
ですね、第6話がですね、ちょっとごめんなさい。その前にちょっとお水飲ませてください。ここがちょっと。
はいはいはい。
熱弁させていただくんで、ちょっとお水飲みます。
はいはいはい。いやー、長さんがそんだけ注目してるってなると、ちょっと、楽しみですね。はい、
じゃあ第6話、先週ですね。先週の第6話の、
はいはい。
になりましたらがですね。はいはい、まあ、みそのたちの会社が、まあ、らっきょうの、まあ、らっきょうの、なんていうのかな、販売をしているメーカーさん。
はいはいはい。
まあ、その、らっきょう、なんだっけ、イメージキャラクターみたいなのがいいんだよね。ラッキョウコちゃんって、第20何代ラッキョウコちゃん、なんかグランプリみたいななんかあるみたいで。
はいはいはい。
そのラッキョウコちゃんの、そのラジオ収録に立ち会うために、このミソノたちが、まあラジオ局に行くと。で、
はいはい。
まあミソノってね、こう、キャラクター的にラジオがすごい好きな子で、自分でラジオしちゃうぐらいラジオが好きな子、まあ我々みたいなもんですよ。で、
うん。
だからまあどう考えても、なんつうの、行きたいに決まってんじゃん。ラジオ局なんて。なかなか行ける場所じゃないし。で、喜ぶのかなと思ったら、なんかおかしいんですよ、みそのが。
ほうほう。
なんかおかしいんですよ、なんか。
なんだろう。
いや、私、いいみたいな。やっぱ、いいみたいな。いや、私、やっぱ、帰るわ、みたいな。いや、みたいな。
はいはいはい。
アリサとか、その、なんか、男の子いたじゃないですか。なんだっけ、メガネの男の子。名前忘れてたな。
あー、はいはい。
もう、なんか、どうしたんですかみたいな。いや、行きましょう、行きましょうです。いや、私、ほんと大丈夫だから、みたいな感じで言ってたら、実は、その、ラジオ局に、みそのと、その、大学時代に、 一緒にラジオ活動してた友達がいるのよ、そのラジオ局に。で、ひょんなことから就活中にちょっとギクシャクして連絡が取れなくなっちゃった子いるの。そう、かすみちゃんだ。かすみちゃんが連絡取れなくなっちゃったのね。はいはい、で、それでその、なんだったらその、偶然にもその、ラッキョウコちゃんが出演するラジオ番組に、ラジオ番組のアシスタントプロデューサーがその子なのよ。かすみちゃんなのよ。だから、
なるほどね、
関係性を持たなきゃいけないの、はいはい、絶対に。でも、もうギクシャクしちゃってるから、めんどくさい感じなわけよ。はいはいはい、で、その、ラッキョウコちゃんが、その、ラジオ放送、まあ、オンエア、その、生放送が始まった途端に、体調不良で、目ひんむいてぶっ倒れちゃうのよ。バターンって。で、みたいな。ラッキョウコちゃんどうしよう、ちょっと、痛しめですみたいな感じで、どうしようどうしようみたいな。一応、もう、3分しかないみたいな。どうしようってなった時に、
はいはい。
アリサちゃんが、ミソノ行けっつって、ドーンと押して、
お
う。もう、ミソノが、その、ラッキョウの、なんつうの、プレゼンをしに行くのよ。PR しに行くの。
はいはいはい。
で、最初もガチガチに固まりながら、これは、ですね、みたいな。これはですね、みたいな感じになってたら、その、友達のかすみちゃんが、アシスタントプロデューサーの子が、一緒の、なんつうの、ブースの中に入って、さささって、こう、なんつうの、作家ペン、作家用のボールペンみたいなのがあるのよ。その、赤ペンみたいなやつがあって。
はいはい。
まあ、なんて言えばいいのかな。まあ、赤ペン先生みたいなやつなんだけど、
うんうんうん、
そこにさささって、こう、カンペンみたいなやつを、さってみそのちゃんの前に出した瞬間に、みそのちゃんがもう饒舌なの。実はこれがですね、こうでみたいな。で、これがこうなんですよみたいな、その、お耳に合いましたら、その本編の中の、劇中の中のお耳に合いましたら、はいはい、その、ポッドキャストの中の、もう、みそのちゃんぶりにブワーって喋り出して、
はいはい。
すごいこと起こったのみたいな。さすがっすねみたいな。みそのさんすごいっすねみたいな感じだったんだけど、二人が、その収録というか、生放送終わって、スッと前に立ったところが、ジョナサンなんですよ、はい。ファミレスのジョナサンで、
はあ、
その二人がもともと、その、ラジオを、撮り終わった後に、いつも、このネタ合わせじゃないけど、芸人さんに言うネタ帳みたいな、はい、その、次の収録何しようか、何話しようか、みたいなことを、この、なんつうの、打ち合わせしたのがジョナサンで、ジョナサンの前に二人がスッと立って、
は
あ、って言ったところから、収録が始まるんですよ。で、収録はみそのちゃんの部屋なんですけど、いつものようにこう、オンエアのボタンポンと押したら、その、まあ、ジョナサンのファミレスの雰囲気というか、その、店内になるじゃないですか、いつも。その、なんつうの。
はいはい。
その回でさ、こう、問い上げるファミレース店とかさ、こう、まあ、この間の、その前の回だと、くら寿司のこのカウンター席とか、まあ、そういう席なんですけど、はいはいはい、なんでそういうことが起こったかと、その、なぜギクシャクしてしまったのかってところになるんだけども、ちょっとネタ前になるんで、まあ、ネタ前になっちゃうと思うんですけど、すいません、ちょっと止まらなくなるんですけど、これ実は、みそのもラジオ局、まあ、一緒に、ま、ラジオ作ってた友達、まあ、二人しかいなかったサークルで、はいはい、その、二人しかいないサークルで、お互いやっぱなんつうの、ラジオ好きで、こう、一緒にやってて、で、その中で、この、かすみの方だけがラジオ局受かっちゃうのよ。で、みそのは受からなかったの。
はいはい。
で、まあ、その、まあ、なんつうの、最初はその、最初大学1年とか2年とかな時は、こう、ネタ合わせというか、打ち合わせしてたところが、だんだん3年生、4年生になってって、就活に、つれ、こう、面接の練習とか、自己 PR の練習とか。で、こう、就活が終わった後は、この、みその、じゃない、かすみが、こう、ラジオ局の課題みたいなことやってて、なんか、ラジオ局の、あれ、なんか、大変そうだね、みたいな、言ったら、いや、全然そんなことないよ、みたいな。で、そのかすみちゃんが、その自分たちがそれまでやってきたやつを遊びって言葉を使っちゃったのね。そのなんとなく使った言葉で。で、そこで、みそのがパチッと入っちゃって、最終回の収録にみそのが来なくなっちゃうと。で、そこから、
なるほど。
疎遠になっちゃうっていうところで始まって、もうそこでこう二人がお互いなんていうの、もう、みそのには私にないものを持ってるみたいな。何言ったら、かすみだって私にないものを持ってるじゃんみたいな。私が、今日の、生放送だってそうじゃんみたいな。何あれみたいな。で、何書いたかって、その、なんつうの、その生放送中には、この劇中では見えなかったんだけど、その、お耳に合いましたの収録でスッと出したのが、こう、みそのらしくっていう一言だけだと。それを見た瞬間に、ボンってこう、なんつうの、その当時の段ボールラジオみたいなことを言ってたのかな、その当時のラジオのことを。その段ボールラジオのことをバーンって思い出して、ブチャーって饒舌になるっていう。で、その、この収録で、まあ、それで結局この二人和解して、ていうか、和解っていうか、もともと仲いい友達だったから、こう、和解して、なんかこの、ジョナサンで、なんか、なんだっけ、なんとかフレ、なんかポテトフライみたいなやつを食べて、何時間も粘ったよね、みたいな。ドリンクバーだけで、みたいな。何時間もこう、打ち合わせして、みたいな。すごい粘ったよね、みたいな話してて。俺、これを、この回で、エモポイントっていうのが、2点、3点かな。3 3点ございまして、まず1点目っていうのが、まずこのみそのちゃんっていうのが、まあ前も言ったかもしれないですけど、元乃木坂の、まあ伊藤まりかちゃんっていうのは、まあ、前も話したと思うんですね。で、
うんうん、
このかすみちゃんってこの演じた子が、桜井玲香ちゃんっていうことで、この子も実は乃木坂の OG なんですよ。
あ、そうなんだ。
で、お互い一期生なんですよ。で、
なるほど。
なんだったら卒業からだいたい4年ぐらい経って、今まで一回も共演してなかったんですよ。まあ別に仲悪いとかじゃないけど、うん、こう、お互いこう女優さんとして頑張ってきて、ようやくここでこう共演したみたいな感じで、こう、乃木坂ファンとしてもこの回っていうのはすごいこう、なんつうの、エモい回なんですね。まあそこっていうのは単純にこう、なんつうの、表向きのエモい回としてちょっと紹介させてもらうんですけど、はいはい、これは、その次はミドル、なんていうのかな、ミドル深い部分のエモい話として話させてもらうんだけど、はい、実は我々、私が、所属してた、まあ本編の方でサンダーウェーブで話してた、その、まあ一緒のラジオ作ってた、まあ学生ラジオ作ってたメンバーっていうのが、
はい、
実は、その、なんていうのかな、ラジオ局で作ってたんですよ。ちゃんと。そのコミュニティラジオの。
うんうんうん、
だから本当に、月曜日の夜7時に、収録をスタートして、だいたい1時間からまあ、1時間半とか、その、1週間分のやつ、まあ、週1だったんで、撮った後に、その、なんだっけ、コミュニティラジオ局の、に隣接しているファミレスで、打ち合わせというか、その次の回の打ち合わせとかをしてたんですよ。打ち上げとか、その回の打ち上げとか。そこが、ジョナサンだったんですよ。だから、もう我々、の、その、ラジオ、学生ラジオのメンバーからすると、ラジオとジョナサンってもう俺らのことなのよ。完全に。イコールで。
当てはまるわけだ。
そう。で、なおかつ、そこが使えないってなると、こう、駅前の方にもジョナサンがあって、そっちもジョナサンで、こう、打ち合わせして、こう、再来週の、この放送回どうしようかみたいな、企画どうしようかみたいな話とかを、こう、まあ、なんていうの、20人ぐらいでやってたのかな、当時。みたいなことがあってさ、もうなんかね、その時のことを鮮明に思い出して、ジョナサンがその回の、なんだ、チェンメシって聞いた瞬間に、うわ、うん、エモってなって、で、内容自体は、
その時点でね。
そう、その時点で。うん、で、内容自体はさ、その、予告ではわからないじゃん。どういう話なのかっていうのはさ、知らなかったから、
まあそうだね。
そう、本編ちゃんと見た瞬間に、その、ミソノが、この、親友のカスミに対して嫉妬心というか、ギクシャクしたみたいなことを言われた瞬間に、うんもうここは完全にもうディープ深いところの話させてもらうね。ディープ深いエモい話のところになるんだけど、
うんうんうん、
実際言うと俺もこの感情わかるのよ。みそのの気持ち。なんでかっていうと、まあ、ちょっとこう、ポップに言うと、まあ、俺も実際言うとこう、まあ、ラジオ局ではないけど、まあ、メディアにこう、行った時期があるんですね。まあ、このラジオね、昔から聞いてくださってる方とか、まあ、一通はわかってると思うんだけど、大学卒業後、まあ、数ヶ月だけだけど、テレビ局に、まあ、テレビ局というか、テレビの制作会社に行ってたんですね。で、まあ、3ヶ月、4ヶ月ぐらい。はいはい、まあ、厳密に言うと5ヶ月ぐらいか。まあ、テレビの、まあ、制作スタッフ、まあ、AD としてやってたんだけど、まあ、いろいろあって、はいはい、まあ、体調崩したりなんだ、いろいろあって、まあ、まあ、その業界からは足を洗ったというか、まあ、退いた身なわけですよ。
はいはい。
ね。で、まあ、自分はその、一般企業に勤めたりとかして、まあ、なんだろうな、なんて思いながら仕事してる間も、その、同期とか、先輩とか、なんだったら後輩とかが、こう、ラジオ局受かりましたとか、その、
はいはいはい、
同期はその、なんだろう、人気番組のね、やってるやつとかだから、その、誰々さんとロケ行ったとか、ね、なんか誰々さんが、
はいはいはい、
再現 V の担当になったとか、今度の来週の放送の、なんだろうな、チーフ AD になったとか、みたいな話を見てて、俺何やってんだろうとかっていう気持ちがすごい芽生えてたもんね、ずっと。
あー、なるほどね。
なんだろう。それこそ、そのジョナサンで打ち合わせした時は、もうみん、横一線だったわけよ。はっきり言って。
うんうんうんう
ん、みんな同じ番組を作る仲間だったのに、数年経ってこんな差つくかみたいな風に思ってしまったもん、
はいはい。
どうしてもやっぱこの、なんつうの、あっちはこう、プロとしてやってて、で、俺は一般人になって、何やってんだろうみたいな気持ちがあって、もうその時のこのみそのの気持ちがもう痛いぐらい分かった瞬間に、俺さ、投稿中に見ながら泣きそうなって、朝。号泣そうになりながら、やっばいな、今回の回とか思いながら。見て、でも、まあ、大体でもね、この感情が薄れてきたのは、まあ、 徐々に徐々に薄れてきてって、今はもうほぼないんだけど、わあ、すげえなーぐらいで終わってるんだけど、わかるなと。自分は一緒に作ってきた仲間が、こう、一人だけこう、なんつうの、なんていうのかな、プロの舞台に行って、自分はその舞台に行けないっていう、この もどかしさと、あと自分たちで、大学時代ラジオ作ってたとかも、なんかもう投影しまくっちゃって、自分と、俺たちと。
ああ、なるほどね。
バッチリハマっちゃって。
確かにね。
そう。いや、もうね、それで今回の回はね、ちょっとね、もうなんか、なんだろう、ただね、こう、いい話だなとか、では終わらせられない回だったっていうのがね、あって、うん。いや、ちょっとね、今回のね、第6話に関してはね、ちょっとこれは、やばい、番組でそうと。前の番組でそうと、危ない。その、学生ラジオの、面々の中でも、うわ、すげえ、もういいわ、みたいな。すごい、なんかもう、ジョナサン出てたってだけでもう、なんか、なんつうの、すごい感情的になるね、みたいな。感動だね、みたいなことをこう言い合ってるんだけど、俺からすると、もう一個下の、もう一個深いディープな部分でエモさを感じてたっていうね。この第6話。
なるほどね。
そう。
はいはい。
いう感じですね。すいません、ちょっと長くなっちゃいましたけど、そういう回でしたと。いうことですね。
なるほど。
はい。
いやー、これ、見てみよう、これは。
うん、ちょっとこの回はね、あのね、その今の俺の話を聞いて、俺がそういう、なんつうの、なんつうの、精神状態だったんだってことを、こう、な
ん
つ
う
の、映し鏡じゃないけど、こう、後ろにこうあるっていう、ストーリーも見ながら、ちょっとこの回は見てほしい。
はい、はい。
そういうのがあったんだっていう、相方にもっていう、いうのちょっとね、あったから、見ていただきたいですね。
はい。はい、なるほど。
さて、ではですね。じゃあ、佐渡行きましょうかね。
佐渡行きましょう。
さて、ですね。今、あれですね。
はい、
あの、
はい、
中ちゃんさんが、あれなんだよね。
うんうんうん、
帰省に行ってんだよね。
はいはいはい。
帰省というか、うん。地元が大阪というかね、実家が大阪にあるんで、大阪の方に今、
はいはい、
帰省してるっていう回ですね。
そうですね。
第6話が、京都。うんうん、まあ、これが、おじさん、っていうか、お父さんが、亡くなったお父さんが、よく通ってた、まあ、
そうですね。うんうん。
という感じで。これ行ったところがどこだったっけな、名前が出てこないんだよね。あれ出てこない。んどこだったっけ、
行ったところは、あれ、京都のやつだよね。
うん。どこだったっけ、
なんか載ってんのかな、これは。
ね、載っけてほしいな。なんかその、ストーリーは書いてんだけどさ、どこだったんだっけ、
そうなんだよね。
ね、ね、京都のね、なんて書いてあったかな、なんてとこだったかな。
銭湯のとかなんだよね、あれね。
そう。なんかさ、あれなんだよね、その、じゃあ、
あれ、めでたいでも出てたよね、あれね。
あ、ほんと？そうなんだ。
そうそう、めでたいでもあれ、やってたのよ。
あ、あったあったあった。五香油。
あ、そう、五香油、そう。
五香油。五香は俺ら、それこそ、俺らの知ってる五香。
地元にあるからね、同じ名前の。
同じ名前の、ね、
地名が。
五香油ね。そうそう。あれなんだね、その、京都って、その、サウナ文化というか、うんうん、温泉文化が、温泉、銭湯文化が根付いてる。
銭湯文化ね、うん。うん、
だから、スーパー銭湯とかっていうのが、そもそもないのかな多分。
うんうんうん、
その銭湯の中のサウナっていう文化なんだね。あっちの、なんかその、なんだ、
天使
の、
ね、
天使の人とのインタビューチックなシーンで話して
る、はい
は
い
はい。いや、羨ましいよね。地元にそういうことがあるって、ね。なんかそういう風情というかさ。なかなかさ、俺らのさ、方って、まあ、風情っては言えないじゃないですか、どこも。その、スーパー銭湯の、ね、この、なんか古き良きってのはあるけど、でもそれも全部スーパー銭湯としての、なんていうの、良さであって、じゃあ実際のこう大衆浴場としての銭湯、サウナではないじゃん。だなんかそういうさ、
ね、
こう、なんていうの、歴史ある、なんだろう、銭湯みたいなのって、一回は行ってみたいし、そういう銭湯の中のサウナってどんなのかなっていうのをさ、ね、なんか行ってみたいなっていうのは感じたね。
そうね。まあ、あと一番の魅力は、うん、なんといってもコスパの良さですよね。
ね。いや、
で、紹介されたところも、あれ、いくらつったっけ、
いくらだっけ、
600いくらとかでさ、
うん、
入れるみたいなさ、
ね。
書いてあって、うわ、めっちゃコスパいいみたいなさ。
ほんと羨ましいよ。マジでさ、いや、銭湯サウナってほんと、だって、1000円は絶対かかんないもんね。700円。
うん、
700円ちょっと、ほんとに、値段で言うと。多分、
430
円とか、そうだね。だから安いよね。
安いね。
本当にいいなーって、本当羨ましいなと思ったし。
うん。
あ、あったあった。サウナ行きたい、あった。いただいた。
ありました？
いくらだろうな、安っ。450円だぜ。
あ、450もっと安かった。
ちょっと待って。サウナ料金かかんねえの？嘘だろ？ちょっと待って、そうだったっけ？なんか
プラスじゃないんだ。
マジか。え、
これはもう大当たり中の大当たりですね。だって、あ、行きてえな。
だって、なんだっけ、普通にサウナ水風呂もついて、電気風呂もあって、なんつって、
はいはい、
や、薬草湯というか、
はいはいはい、
ありつつ、で450円。
くぅ
半端ねえな。
半端ないっすね。
すげえ。なんだった小学生は150円だぜ。
す
っげえ。
安い。
貸しタオル140円。で、タオル返却時、タオル返却時100円返却だから40円だよ。
いや。
すご
い。これは確かに借りてもいいかもしれない。40円だったらね。
ね。いや、すげえな、マジか。いいっすね。え、これマジ？本当に？
いや、地元に欲しいなぁ。
ほんとね。まあ、あるはあるけどね、サウナ戦、戦闘サウナってさ、あるけどさ。
はいはいはい。
なかなかね、こう、時間とかの都合で行けなかったりとかするからさ。
そうね。
いいな
ぁ。いいなぁ。
はい、まあちょっとそんだけです。もうちょっと今回から、ちょっとこれ結構前の、あの、回だからね、その第6
回。そうだね、なかなか。
ちょっと思い出す
のもね。記憶をね、思い出すのも。
思い出すのもね。
はい、
じゃあ、第7話行っちゃいましょうかね。時間もあります
し。行きましょう。
まあ、第7話行っちゃい
ます。いや、で、第7話は、いいとこなのよ。
神戸サウナね。
はい。
はい。これがね、多分おそらく関西の方の、多分、なんだろう、名門なのかな、おそらく。老舗の、
ね、
老舗ホテルの風貌というか、名高い王者の風格漂う、神戸のサウナ施設を訪れるって書いてますよ。
いや、それ聞いただけの整えるね。
整えるね。いや、だからもうさ。
もうね、一回は行ってみたいね。
で、まあ、今
でさ、
うん。
あの、水風呂の冷たさもさ、
うん。
あるけどさ、結構、サウナもさ、
うん。
充実してんだよね。
ね。すごいよね。これ。
さあ、なんかあの、水風呂の、なんか温度が、
うん。
あれだよね、なんだっけ、阪神の大震災の時の、
うん。
忘れないようにってことで、日付が、
そうそうそう。
温度になってるっていう。なんかまたさ、そういうさ。
いや、すごいね。なんか。
エモいことしてくんのよ。
117。117っていうね。いや、温度としてもやばいぐらいの温度なんだけどさ。
まあそうね。
なんか。
すげえ冷たいんだけどもっていう。
なんか、それを聞いたらさ、なんか、入らざるを得ないというか。ちゃんと入んないとなって思うよね。しっかり入らないとって思うよね。
うーん。合わせちゃいけねえなっていうね。ね。
まあ俺らはね、その、阪神淡路は知らないけどさ、その、生まれてなかったりしてたから、でもやっぱね、そういうね、そういう思いみたいなのが、詰まったサウナっていう、サウナとか水風呂だと思うとね。
そうね。
うん、
で、なんか困ったのがさ、
うん、なんだい？
その理論で言うとさ、
うん、
東日本大震災忘れないためにはさ、
うん、
あの、3度の水風呂入らないといけなくなっちゃうから。
ああ、無理無理無理無理無理無理無理。ちょっと待って、お前さ、あのさ、あの、小数点打つ場所おかしくない？はい、なんでさ、3.11 だからってさ、いや、あの、3.1.1 でよくない？で、
確かに。
ぬるい。
普通に風呂として考えればいいのに。普通に
お風呂としてさ、考えてさ、ちょっとぬるめのお水入ってさ、あ、この温度を感じるときは、こう、なんていうの、あの時思い出そうとか思うけど、3.1.1だからってさ、3度はさすがに、きりで。
いや、その理論で言ったらね、やっぱちゃんと忘れないためにもさ。
だとしたら、いや、待って待って、だとしたら、これおそらく、まあ、あれ多分1月
の
17日だったかな、
まあね
うん、多分おそらく。
はい。
あの、1度なのよ。そう、理論で言うと、1.17 って考えると。
そうだね、その理論で言うとね。
うん。おかしい温度になっちゃうから、いや、これ間違ってないんだけど、3.11 の温度の、3.11 の温度は、さすがに、あの、いくらあの、なんつそういうさ、あの、なんていうの？その日を思い出そうとか思っても、秒で上がるぜ。はい、うん、全員。秒で上がっちゃうぜ。全サウナ。
確かにね。
うん。
でもまあでも31だったら水風呂としてもさ、微妙だしさ。まあ、
微妙だしね。
お風呂としてもなんかさ、まあ、ぬる湯って感じなのかな。
じゃあもう、じゃあ13年でしょ。
位置づけは。
13年でしょ。うん、じゃあ 11.3 でしょ。逆にしよう。うん、
逆に
する。逆にしたとしても冷たいけどな。11.3
で。冷たいね。結構だね。
結構ピンピンよ。
うん。
結構ピンピン。
来るね。
そっか、これ11.7 度の水風呂、露天風呂なんだ。露天水風呂なんだ。
そうね、またこれ外っていうのがさ、いいとこだよね。
出た、出た、出た、出た、やってるわ。
やっちゃってんのよ。
で、アフブースがあれですね。あ、そういうことか。普通に30分おきに通常ローリエ、まあ、あの、なんていうの、オートローリエじゃないけど、ダイナミックローリエがあって、
はいはい、
んで、まあ、今コロナの影響でできないけど、ダイナミックローリエが、1日5回、6時半。
5回。
6時半。
多いですね。
6時半、3時、6時、18時、21時、24時。多分俺らがそっち住まいだったら9時に行ってるな。21時行ってるね。
あ、そうだね。
で、なんだったら次の日、休みだったら24時だな。
ああ、いいね。
で、休みだったら18時か15時。
はいはい。
に向けて行ってるね。
いやー、だから、ね、日本随一の量の多さじゃないですか？
いや、多いね。多いと思うよ。
こんだけやってくれるところもないよね。
なかなかないと
思う。いや、親切だよ、本当に。
で、値段も、まあ、高、まあまあ、普通に、なんていうの、カプセルサウナというか、スパもついてって考えれば、まあ、そこそこ値段なんすよ。まあまあ。でも、一番最安値で1700円だし、まあ、別に、まあ、いや、普通の値段というか。
そうね、高っていうほどでもないから。
ない、別に、そこまで高いほどでもない。うん、
さっきのね、あの、400円台を聞いちゃってからだとね。まあ、ね、どうしてもね、高く感じてしまうけど。
ね。思っちゃうけど、でも全然ね、あの、なんつうの、高レベルのサウナというか、高レベルの施設って考えて、まあ、この辺の、まあ、東京都内のサウナで言ったら、別に1000円以内は、1000円台は全然普通だし、値段としては。
そうだね。
そうそうそう。いや、やっぱいいね。いや、ほ
ん
とね、その、コロナがなけらっていう言葉を使いたくないんですけど、
はいはい、
そんなに、たらればみたいな話になっちゃうからさ。でもやっぱりね、コロナがなければね、敷地とかさ、その、関西のサウナに、ね、
はいはいはい、
やっぱ、足しげく行きたいじゃないですか、やっぱり。
そうですね。
だから、あれだね、そのさ、あの、ずっと行ってる大阪遠征、その、
はいはい、
ダラプロさんのもとに、あの、お邪魔するというかさ、ダラプロさんと会うと、はいはい、プラス、大阪大会遠征、プラス、はいはいはい、食い倒れ、プラス、サウナ。関西サウナ巡り。
もういい、ね、
全部ひっくるめたやつ。ちょっとさ。ね、
あと、アメ横で古着巡りもしよう。
あ、もうそれも含めちゃう。全部じゃん。え、なんだったら
すべてだね。
ごめん、甲子園ちょっと見てもいい甲子園見てもいい。
あ、そうだな。
そしたら俺のすべて終わっちゃうんだよ、これで。俺のすべて
完成
だ。
そう
だ、ね、だから、そうだな。ちょっとさ、まあ、いつなるかわかんないけどさ、行きたいサウナ、その関西の大阪、京都の、まあ、兵庫とかのサウナでさ、はい、行きたいサウナちょっとリストアップしとこうぜ。行ける間に。
あ、そうだね。
行けるまでにさ、行けるようになってからさ、どこ行こうってなるよりはさ、もう、
そうだね。
10店舗とか20店舗ぐらいリストアップしといてさ、もう片っ端からさ、行ける、なんつうの。多分例えば3日間で行くとしたらさ、もう3日間のうちに行けるところをもうバンバン行きまくるみたいなさ。
そうだね。
そういう。
もう回っちゃおう、もう。
だそういう旅行もいいかもしんないよ。もう、なんか。
そうだね。
サウナ行ってさ、もう3日間連続さ、どっか違うサウナ行くとかさ。で、ね、寝るところなんてはっきり言ってビジネスホテルとかさ、なんだったらそのサウナのね、カプセルホテルとかでもいいわけだからさ。
ね、
もう俺ら別にさ、なんつうの、寝床に関してはさ、もう雨風しのぎりゃいいぐらいの感覚の人間だからさ。
もう本当や、
もう、どっちかそれよりはサウナにさ、お金かけたりさ、服にお金かけたいじゃん。ね、食い物とか、酒とかに。だからもうちょっとそういう旅行とかさ、してみたいなっていう。
いいっすね。
いやー、いいっすね。だから今回の、ちょっとね、今回というかまあ、この3週連続で、前回が大阪、
はいはいはい、
あ、先々週が大阪、じゃあ、第5話か。何話前って言うの ?3 話前か。3話前が大阪。
3話前だね。
うん、2話前が、京都。で、今回、前回が、神戸。で、まあ、はい、東京に戻ってきたって感じなんだけど、ね、この大阪遠征、関西遠征のね、いいね、見てて。
いいね。
羨ましいなっていう感じだよね。
まあ今ね、特にこう、遠征ができない分、こう、疑似遠征がね、できるっていうのは、まあ、うん、ありがたいかなっていうね。
ね、見せてくれたって感じ、
ね。感じでもあるけどね。
いいね。
はい。
第8話が、なんかね、また、あ、あれだ、なんだっけ、その、なんだっけ、どうして名前忘れて
た。あ、よしよしがね。
よしよしがね。
荒川よしよしが
出てくるからね。荒川よしよしさんが出てくるからね。ちょっとね、またね。
いや、時間も楽しみですね、これね。
ちょっとどういう感じになるか、楽しみ
ですね。はい
はいはい。はい。ということで、じゃあ、まあ、いつものように、アフタートークはテレ東深夜ドラマ会ということになります
けど。はいはい
はい。はい。まあ、あれなんか、テルイゴディさんが、の、奥さんかな？
あ、うん、はいはいはい。
奥さんがなんか、うん、奥さんがなんか、お耳に合いましたら見てるらしくて、マンボイヤシロと、
うん、
グランジ遠山について話してた、
はいはいはい、
これなんだ、みたいなことを、我々の、引用リツイートしてくださって、
はい。
いただきましたけども、
はいはい、
そうなんです。まあ、前回ね、その、グランジ遠山さんっていう人が、 お耳に合いましたらに出た時に、こう、スクローブロックの校長さんで、みたいな話してて。で、教頭が、その、あの、なんだ、ヤシロ教頭って人で、みたいな話をちょっと軽くしたんですけど、実はこのお耳に合いましたらの、脚本家がその当時の教頭のヤシロさんで、今はマンボウヤシロっていう名前で脚本家やってて、っていうね、お話があります、ね。
なるほど。
そうそう、実はね、こう結構ね、こう、ラジオ界隈でもうあの話は、あの話は
っていうか。そうね、意外と調べていくとさ、
そうそうそう。
面白いよね。そういう接点があったりとかしてね。うん、ね、うん。
いやー、やっぱね、こう、当時ね、10年、まあ、あの二人は1年だけだけど、その後も何回か交流がある二人がね、
ほうほうほう。
なんていうの、共演というか、まあ、共演ではないけど、うん、うん。そうそうそう。やってるっていうのは、ちょっとね、あの、リスナーとしてはすごい嬉しかったっていうのね、今更な
って 思う。そうね、これね。
そう、嬉しい限りですよ、本当。
はい、はい、うん。
はい、ということで、じゃあ、この辺で、はい、今回のアフタートーク以上とさせていただきます。またお会いください。はい。